瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。土曜日放送の瀬戸町ラジオは今日から3回にわたって特別企画番組をお送りしていきます。テーマは新型コロナウイルス感染症についてです。新型コロナは今年4月中旬をピークとする第1波に続いて7月からは第2波が押し寄せました。現在は新規感染者が全国的には減少傾向とはなりつつありますが、これから秋冬にかけてインフルエンザが同時に流行するという心配もあります。まだまだ予断は許さない状況です。今や私たちの生活と切り離せなくなってしまったこの新型コロナですが、時間が経過するにつれて多くのことも分かってきました。そこで瀬戸町企画特別番組ではですね、最新の研究成果を踏まえた上で改めて新型コロナはどんなウイルスなのか、この先どうなるのか、感染しない、感染を広げないための対策、これからの生活など、市民の皆さんに正しい知識を持っていただくため、3回シリーズとして取り上げていきます。お話を伺いますのは、感染症が専門で、コロナ制圧タスクフォースの立ち上げメンバーでもある、公立統制病院感染症内科主任部長の武藤義和先生です。今回はシリーズの1回目、新型コロナウイルス感染症の症状や検査方法などについてです。武藤先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
国内で初めて感染が確認されたのが1月の中旬、それから8ヶ月以上が過ぎました。コロナに関する研究も進んで多くのことが分かってきたと聞きます。新型コロナウイルス感染症とはまず一体何なのか、そして具体的な症状、そして感染するとどうなるのかということを改めて教えてください。
はい。基本的にはですね、肺炎を起こすウイルスというふうになりますね。肺炎というのは肺に障害を起こすということで、発熱であるとかですね、咳や喉が痛い、呼吸が苦しい、そういった症状が起こりうるという病気なんですね。うん、若い方の中では味覚嗅覚障害というですね、そういう症状出る方もいらっしゃると言われています。はい、その病気としてはですね、その肺炎という形なんですけれど、ことさらに非常に重症で命に関わるというそういう状態のウイルスではなくて、他のばい菌とですね、同等の重症度のウイルスであると言われています。この病気で一番怖いのはその感染力が強いと。肺炎というのはですね、やはり高齢の方ではですね、命に関わる方がもともと多い病気ですから、その拡散する力が強い、それがですね、やはり我々の社会にとって一番の脅威になっているということが今言われているというところですね。
さあ、そして検査についても伺っていきたいんですけども、これから冬にかけてインフルエンザが流行ってくるということを見越して、厚生労働省が新型コロナの検査体制を強化してますよね。で、今までは保健所などに設置された受診相談センターに連絡をして、で検査を受けるということでしたけども、今月10月からはかかりつけ医など地域の診療所が診察から検査までをこう一括して担うという体制になったというふうに聞きます。ということは、私たち感染が疑われる人は身近なかかりつけ医に電話で相談をする、そしてそこから必要に応じてこう検査を受けるというふうになっていくということですか？
そうですね、いわゆる今までは保健所さんが全部それを一手にやってましたけれど、今後はですね、いわゆるかかりつけがある方はそのかかりつけのお医者さんに相談していただく、はい、そしてもしかかりつけがない方に関しましては、地域のその電話相談窓口がありますので、そちらの方に相談いただく、はい、そのようにして入り口を分けるというふうで、その後例えばコロナウイルスの検査が必要であるとか、この方は症状から疑わしいとかいう方であった場合は受診していただいて、そこで検査をいただくか、もしくはその検査センターが地域にできると思いますので、そちらの方にですね、行っていただくように紹介を受けるというふうになっていく形になるんじゃないかなと言われてますね。
ということは、まだこうそれがこう順調に動くのはこれからということですか？
そうですね、10月からと言われていますけれど、かなり地域によって幅がありまして、10月最初からできるところもあれば、今まだ準備中のところもございますので、その皆様の地域に合わせて調べていただきたいなとは思いますね。
で、その検査ということになっていきますと、今度は抗原検査になるというふうにも聞いたんですけども、うん、いわゆる検査って今までずっとPCR 検査、抗原検査、と思いながら聞いてたんですが、その検査 その種類であったりとか、その辺のこう内容を教えてください。
はい、そうですね。いわゆる今回のコロナウイルスを調べるには2つ検査法がありまして、PCR というものと抗原というものでして、PCR というのはですね、以前からやっている検査でして、そこに抗原検査というのが新しく入っております。いずれもですね、まあ、鼻から綿棒を入れてグリグリして検査することがあったり、あとは唾液で検査したりということをするんですけれど、大きな違いですね、やはり抗原検査は30分ぐらいで結果が出ると、
はい、
今まで皆さんがインフルエンザの時にですね、病院にかかられてやっていた検査と同じものなんですけれど、速やかに結果が出ますので、例えば疑わしい方が早く診断を得ることができる。そのため開業医さんとかですね、忙しい救急外来とかで速やかに結果を得ることができるので、はい、優先して行われる可能性が高いと考えられてますね。うん
うん、でそれはなぜ今までこう普及しなかったんですか？
そうですね、もともと抗原検査っていうのはまずウイルスがしっかり分かってからじゃないと作れないものでしたから、うん、5月ぐらいからですね、日本でもできるようになったんですけど、いかんせん新しい検査ですので、どれぐらい信憑性があるかっていうのがまだ分かってなかったんですね。で徐々にその信憑性も分かってきて、まあ、かなり有用であろうということが分かってきて、いろんなところでできるようになってきたと。はい、いうのは今の状況ですね。
でその検査を見てみますと、今までよく PCR 検査ということで話題にもなっていましたけども、日本では件数が少ない、うん、でアメリカイギリスなどはもう人口比にすると日本の10倍20倍ぐらいやっているということで、その中でこうまたね、日本が少ない、検査をまあ単純に数を増やせばいいのかどうかということも含めて、その辺はどうですか？
そうですね、もともと PCR というもので診断する病気っていうのはもともと少ないんですね。うん、で日本においてはですね、それをしなきゃいけない病気がほとんどなかったんですね。海外ではいろんな病気がありますから、PCR の機器が多い国もいっぱいあったんですけど、そういう意味でもともと少ない国で今回この病気に対して PCR ってのをしなきゃっていう空気があってしまったので、日本は数が少ないという問題があったんですね。実際に数が少なかったのは事実だとは思います。ただ、たくさんいつでもどこでも誰でも検査をすることが患者さんを減らすかって言われると、結局たくさんある地域、ニューヨークであるとかヨーロッパであるとかっていうのは見ていただくと分かる通り、患者さんがめちゃくちゃ多いという状況なんですよね。で考えると検査をしたから病気の人は減るわけではないのは事実なんですね。大事なのは疑われる人にしっかりと医師が疑った時に検査を速やかにできる体制を作ること、これが一番大事なんですね。第一波の時はそれができてなかったんですが、第二波ではかなりできるようになってまして、疑われる方にはですね、基本的にはすぐに検査をして結果を出すということができるようになってきてますので、うん、今の日本の数の増やし方で十分対応できるんじゃないかなと思いますね。
じゃあこの日本のやり方は、まあ、肯定ということ
ですか？そうですね、うん、の数は確かに少ない地域もあるんですけれど、うん、全国的に見たらかなり余裕ができてきているというのが今の状況ですね。
うん、そしてコロナの患者さんが増えています、まあ、地域によってということもありますけども、その影響で病院が大変な状況になっているというのもありますし、それから医療従事者の皆さんの負担、これは肉体的にだけじゃなくて精神的なものっていうところ、この辺は先生はどう感じてらっしゃいますか？
そうですよね、やはり第一波の時は特にやはり周囲からの視線であるとかですね、いろんな誹謗中傷があったというのは聞いてますし、はい、それは院内でもですね、いろんな病院で院内同士で職員同士でそういう声があったというのも聞いたことはあります。ただ第2波になりますと、そういった声はかなり減ってまして、まあ、いわゆる医療者の方々に対するですね、まあ、声援であるとかですね、お礼であるとか、そういったものをいただける機会がかなり増えてきてまして、いろんな方がですね、この病気に対する理解ができていたのかなとは思っておりますね。
やっぱりそれは医療従事者の皆さんにとっても、そのありがとう感謝をされるということは、もうやりがいにもこう通じるっていう部分もありますよね、きっとね。
そうですよね、今までは本当に近寄らないでみたいな空気があったとは聞いてますので、はい、それが全く逆になってきたっていうのは、いろんな方がこの病気を理解してくださってるって証拠ですので、
うん、そうですか、はい、なんか今日は医療従事者の生の声を聞けたっていう意味でも、はい、よかったです。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は新型コロナウイルスについて、症状や検査方法などについて伺いました。瀬戸町ラジオ特別企画、新型コロナウイルス感染症について、公立土星病院感染症内科主任部長の武藤義和先生にお話を伺いました。進行は高橋ひろ子でした。次回10月10日は、新型コロナウイルスに感染しない 感染を広げないための対策についてです。武藤先生に再びご登場いただきます。どうぞお楽しみに。